77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は6月14日ということでね、皆さんねどうですかね、最近いかがお過ごしですか。とね、まあこちら長崎はね、ね、まあぼちぼちね、あの雨もね多くなってくるのかななんて思ってたんですけど、なんか最近はまだね全然大丈夫ですね。なんでね、まああの外の仕事もね、あのいい感じで進められる感じじゃないかなと思います。ね、まあこれからね梅雨入りとかしてね、で梅雨明けしたらね、もう暑くなってね、もう外仕事をねもうあんまりできなくなってくるということでね、ね、まあ今のうちにね進めたいっていう人もね結構いるんじゃないでしょうか。で、まあ私がねやってるあの開拓計画の方もね、まあ梅雨前にねこうやらなければなっていうね作業がまあ大体進んでっていう感じでね、これからねベルガモットのね収穫に向けてどんな風になっていくのかなみたいな、まあそんな感じでやっているところです。移し替えてね、植え替えてから初めての収穫ね、どんな感じになるのかね、今ドキドキですね。今ねまだねわからないんですよ。まあ一応ね花がついたりね、芽がね伸びたりね、まあそんなことはしてるんですけどね、まだまだね油断できないっていうかね、まあ油断できないっていうかね、まあできることもね少ないのでね、なんでね、なんでしょう、まあね虫とかね病気とかにならないように、虫とかがついたりね病気がついたりとかしないようにだけ気をつけながらね、まあ、やっていきたいななんてそんな風に思っています。開拓計画の方もねラジオでね、まあ、ちょこちょこね報告していきたいと思いますので、ね、皆さんよろしくお願いします。ということでね、まあ私の方はね、まあそんな感じでね、まあ開拓計画いろいろね進めたりしてるんですけど、まああの、まあもう、まあ私いろんなね、まあ農業関係の仕事してるんですけど、まあもう一つのね、大事なお仕事ということでね、農業のね、まあ様々な、ね、風評を追いますというね、まあそんなね、こともしてるんです。はい、まあ農業の様々な風評っていうのは、まあね、食とかね、農業とかね、まあいろんな情報が飛び交っててね、まああの、情報がね、活発にね、発信されるというのはね、まああの、本来でしたらね、非常に素晴らしいっていうことなんですけど、まあ中にはね、全くね、事実に基づかない情報なんていうのも、世の中には出回っていまして、で、まあ、それをね、まあ、私としては、ね、まあ、正確な情報をねできるだけ発信したいななんて、まあ、そんな風にやっているところです。はい、で、まあね、正確でない情報についてはね、訂正をねできる限りねしていきたいって、まあ、そんな風にねやってるんですけど、まあ、先週もね、まあ、ちょっとそんなお話しましたよね。あの先週はね、お客さんからの質問ということでね、花粉をね、こう野菜の花粉がこう受粉するのは最近はなんでしょう、なんか不自然な受粉をしているので、なんかあの野菜にとってね、なんと食べる人にとって良くないんじゃないかというね、まあ、そういうね、良くないんじゃないかというのを聞きましたけど本当ですかというね、まあ、そういう質問がありまして、まあ、それについてねお答えしました。はい、で、受粉はね、まあ、確かにねこうあの人間がねこう受粉するのでね、まあ、確かに人工的ではありますけど、でも それだからといってあのできた野菜に悪影響があるとか、それ食べた人に悪影響があるとかは全然ないですよっていうね、まあ、そんなね、お話をさせていただきました。ありがとうございます、ね、こうやってね質問していただけるのね私も嬉しいのでね、なんでね、なんかこう、これってどうなのとかいうことね、お店の方で質問していただいたり、あとメッセージとかでね質問していただければできるだけお答えしたいななんて思います。で、まあそれをね、まあそんな風にねこう農業や食に関する様々な風評ね、を検証して、できるだけ分かりやすく発信してますっていう、まあそんなお仕事もねさせていただいてるわけなんですけど、まあラジオでも当然言ってますけど、あとねあのアグリファクトというね、まあコラムでもねそれ発信してます。はい、アグリファクトというのが農業技術通信社というね会社が、ね、出版社がやっているニュースサイトで、でそこね、まあ私もねなんかこれってどうなんだろうっていうのをねもう結構前にねからね、たまに見てたんですね、食品安全のこととかねどうなんだろうって言ってね専門家の解説記事をね読んだりしてたんですけど、まあ私何年か前から、まあ、そこにね自分でもコラムを 連載するようなね形になりまして、でまあ、そうやってコラムをね連載してるんですけど、この放送が合ってる次の週かね、この月曜日をね、その読者さんたちとね集まる予定なんですよ。はい、まあ、それがね、まあ、東京でね集まる感じなんですけど、何人くらい来るのかな、今集計というかしてみたらね、もう20人近くねいらっしゃるっていうことなので、まあ、そんな方とね一緒に、まあ、農業のねさまざまなね風評ね、正しい情報、そうじゃない情報、どんなのがねこう世の中ありますってね、まあ、そういうのをねいろんな人と話し合うようなね、まあ、そんな会にしたいななんて思ってます。はい、でね、コラムをねいつも読んでくださってる方ともね、お話しして交流できるようなね、まあ、そういうね場にしたいななんて思ってます。いろんな人がね来るんですよ、そのね読者さんの層ってね、まあ、農家の人も多いです。まあ、農家の人もね多くてね、でね、自分たちのね思ってることを発信 してくれてありがとうというね、まあ、そういうね励ましの言葉を、ね、いただくこともありますし、でもね農家だけじゃないんですよ。私のコラムはね、まあ、できればね一般消費者の方に届くようにと思って書いてるので、なので普通のね、主婦の方とか子育て中のお母さんとかね、まあ、そういった方もね結構読んでくださってるので、なので、まあ、そういった方にもね届くようにねしたいなって思ってます。はい、まあ、そういうふうにすることで、まあ、食品のねの製造現場と、ね、生産現場と、消費者のねギャップがね、ギャップによってなんか良くないねこう理解が進んでしまうってことがないようにねしたいななんて思ってるんですね。はい、なんでね、まあ、いろんな方がねいらっしゃるんでね、もう、ね、もう積極的に交流したいななんて思ってますし、あとはねもうその月曜日のねその交流会には名前言っていいのかどうかわからないんで今は言わないですけど、結構著名なねジャーナリストの方々もねお見えになるみたいなので、なのでね、まあ、そういった方々からはねいろいろね、まあ、農業とかはまた関係ない、まあ、いろんなお話を聞けたらなっていうふうに思ってるところです。はい、ということでね、まあ、今日もナエラジオねやっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマ、ね、何にしましょうかね、今日のテーマ何にしようかって、まあ、いろいろ考えたんですよね、私もね何にしようかなって、ね、花粉についてねお話したでしょ。で、ね、夏になるので、まあ夏になるので、まあ、夏野菜ねいろいろねお話しようかなと思ったんですけど、私の弟が作っているトウモロコシスイートコーンの収穫がもうそろそろなんですけど、ちょっとまだ間に合わないかもしれないので、もうトウモロコシはねちょっと来週くらいに話せるかなって思っててね、ちょっと取っとこうと思います。はい、まあ、なので、まあ、今日はね、まあ先週に引き続きいただいた質問に対してね、にお答えしましょうっていうね、まあ、そういうのをねまたやろうと思います。はい、まあ、これもね、まあ、例に漏れずと言いますか、先週と同じようにっていう、まあ、同じような感じで、食品安全にね関わることなんですよ。はい、でまあそんな感じなのでね、まあ、質問ねご紹介したいと思います。いただいた質問はね、これはね、DM ね、ダイレクトメッセージで届いたね、メッセージです、質問です。はい、これはね私のね友達でねお店のお客さんでもある人ですね。はい、で内容だけね、ご紹介しますね。ヤフーの記事で梅干しが消えるみたいなのを読んでしまったから大丈夫かなと思って、本当みたいな、まあ、そんな感じでね質問が来ました。はいはい、ヤフーの記事で梅干しが消えるみたいなのを読んでしまったから、本当おばあちゃんの秘伝のレシピのこととかもっていう風な感じでね、まあダイレクトメッセージのやり取りなんで、なんかちょっと細切れみたいな感じになってますけどね。はい、ということでね、質問にお答えしたいと思います。はい、今日のテーマはね漬物でいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは漬物っていうことでね、まあ、なんで漬物についてねお話しするかというと、まあね、まあ、農業やってるとね漬物よく作ってましたよ、もう私もね、ね、いろいろ漬けてましたよ。まあね、白菜漬けとかね、まあ、きゅうりの浅漬けとかね、まあ、それはねしょっちゅうやってましたし、あとピクルスもやってましたね。ピクルスはね農家バーナヤでも出してます。はい、であとはね何だったかな、まあ、キムチもね自分でね漬けたりとかしてましたよ。はい、自家製のねキムチはねなんかねもう大量にねいっぱい作ってからね、でねワンシーズンでねもうそのキムチをねいっぱい食べようみたいな、そんな感じでね作ってました。はい、本当にね乳酸菌発酵するのでね、なんでねなんか結構ね本場の感じがねしてね、美味しいんですけどね、でも本場のなんかもういいところで作ったキムチには負けるかなって感じでしたね。 まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろね、キムチとかね、まあ、漬物とかね、まあ、いろいろ作ってたわけなんです、はい、で今回ねいただいたね、質問がね、ヤフーの記事で読みましたって言ってね、梅干しが消える、ね、漬物が消えるってね、これはあの、まあ、この方が読んだ記事っていうのは ね、 ね漬物がね、おばあちゃんの秘伝のね漬物がね、あの世の中から消えてしまうというね、まあ、そういうのをね心配しての質問なんですけど、はい、結論から言いますね。結論から言いますと、おばあちゃんの、作った漬物が消えるとか、あと漬物をお店で買えなくなるっていうことはないです。はい。で、じゃあね、あのどんな風なね、記事を読んだのかってね、ちょっとねこの方ね、あの記事をね送ってきてないんですけど、まあ、私はね、まあ、あの似たような記事をね、あの何個か読みましたので、多分それのことかなと思います。はい、それはね、まあ、食品安全に関するね法律が変わりまして、で、ね、その漬物とかをね、漬物などのね、もうその加工品をね、販売するときには、もうちゃんとね、あの許可が必要になりますよって、まあ、そういうものだったんです。そういうものがあるんです。はい、それが今月からね、施行されました。はい、今月から施行されました。で、先月まではそうじゃなかった。じゃあ先月まではどうだったのかというと、ね、なんか皆さんちょっと思い出してみてください。ね、道の駅とかね、行ったりですることあると思いますね。ね、あと田舎の直売所とかね、好きですよ、私もね好きですし、皆さんもね好きなんじゃないですかね。あのお野菜がね新鮮でね、あの安くて美味しいものがねたくさん売られてますし、であとねそこにはね加工品もねなんかちょこちょこ売られてたんですよ。はい、それはね地元のねお豆腐屋さんの豆腐とかね、はいね、美味しいですもんね。はい、であとね地元のねなんかあのパン屋さんのパンとかもね売られてたりとかしますよ。はい、で漬物屋さんの漬物も売られてるわけですよね。はい、なんですけどね、たまにね、たまにというか、まあ割とあったのが、あの農家の普通の農家、普通のお家ですよ、が作った野菜と一緒にその人が漬けた漬物とかが売られてたんですね。はい、そうです、売られてたんですよ。はい、でそれをね、それをこう売るならちゃんと販売のね、製造販売の許可を取ってからにしましょうねっていう風になったのが、それが今回の法律の改正なんです。はい、で、まあこれね、まあ、これ聞くと皆さんどう思いますか。ひどいって思いますかね。まあね、それとも当たり前じゃないと思いますかね。ね、まあ、それはね、感想はそれぞれのあの自由ですし、正解はないです。はい、おばあちゃんの作った漬物ね、食べたかったのにっていう人いますよね。美味しいね漬物をね、あのよく買ってたとかいう方はね、ね、もうね、あのショックだなとか寂しいなとか思うかもしれません。はい。まあ、あの私も買ってたら思うかもしれません。なんですけど、これはね、なんでね、そういうあの厳しくしたかと言いますと、まあ、もともとね、あの食品をね、こう加工して販売するっていうのは、もともと保健所の許可が必要でしたというの、それはね、まあ、多分もう皆さん知ってると思うんですけど、その通りだったんですよ。はい、で、なんか前からね、あの漬物とか売ってたよねっていうね、例外的にね、ちょっとね、見逃されてた部分があったんですね。はい、まあしょうがないじゃんみたいな感じだと思います。はい、すみません、本当はもうちょっといろいろね理由があるのかもしれないですけど、すいません、私が知識不足ですいません。でそういう感じで売られてたんですよ。でじゃあどうするかっていうと、すいません、じゃあなんでそれがね改正されたかっていうと、これはねもう、結構前なんですけど、食中毒のね、もう日本最大のね事故があったんですよ。はい、でまあそれがね、どこであったかっていうと、それは北海道のね札幌市内の食品メーカーがね、の作った白菜のね浅漬けに、によるね、O157 ね、腸管出血性大腸菌の集団食中毒が発生しまして、で、それにね被害を受けた人がね100名を超えてね、そしてそのうちのね7名がね、亡くなりましたっていうね、そういうねもう大問題がね、起こったわけなんです。はい、でこれがね、これすごくね有名なね事件なんですよ。はい、でなんでそんなにね有名な事件かと言いますと、まあ、私もそうなんですけど、まあ、食品関係のねお仕事をねしてる人はね、多分結構食中毒の研修を受けることが結構あると思います。はい、で結構あると思うんですけど、そういう時にね、多分ほとんど必ず出てくる事例なんですよ。はい、まあそれはまあ当たり前ですよね。もうこれだけのね大惨事なわけですからね、なんでねもう事例としてね登場するのもそれもね当たり前なんですよ。はい、でなので私を含めてね、食品関係のに の仕事に従事してる人は多分ね、あの漬物っていうのをね結構怖いものとして認識してると思います、はい、でこれがあの割とね認識ギャップみたいなのがあって、あの漬物の怖さっていうのをね、あの何でしょう、こうあの一般消費者とあの食品関係者 の中であのリスクの認識がね結構大きいんですよ、はい、で実際ね私もそうでした。初めてね聞いた時ね、え漬物でって思いましたもんね。漬物ってそのしかも野菜でしょうって、野菜はそんな大変なことにならないんじゃないっていうふうに思ってましたもん、はい、で例えば、例えばですよ、うん、とお魚とかね、お魚とかね、なんかすぐ腐りやすいじゃないですか。ね。ね、あの、お刺身のね、なんとかとかね、すごい腐りやすいですし、ね、あと、まあ、まあ、生肉とかでも、まあ、まあ、わかりますけど、まあ、まあ、要は、まあ、お魚とかね、まあ、そういうのをね、まあ、あと、豚肉とかですね、まあ、そういうのはね、きっとね、危険なんだろう、みたいな感じでね、思ってました。はい。で、思ってたんですけど、まあ、確かにね、それはね、お魚もね、まあ、ね、あの食品衛生に気をつけないといけないですよ、はい、なんですけどね、あのこのね漬物っていうのはね実はねこう世間一般で思われてるよりは、まあ、結構ね危険なんだなっていうのをね、あの食品業界にいると思うわけなんですよ、はい、でね、これ実際ねあの漬物工場、ね、を見に行ったりとかね、あとはね漬物をねあの加工するね試験をするようなね施設があって、私たまにそこに行ったりするんですけど、あの農産物を、ね、加工するようなねそういうところにね、行ったりするんですけど、まあ、そういうね割とちゃんとしたところではね、あの農産物のね衛生管理というのはねこうものすごく徹底してるんですよ。なんかねもう無菌室みたいなところに入っていくんですよね、はい、もうガウンを着てね、そして、まあ、当然ね帽子をかぶってマスクをして、で手袋をして、まあ、そういうのをねやりますし、でね、食材がね運ばれてくるところもね、あの取れたばかりの食材で、それが洗われた食材っていう風にね、まあ、それをねものが混ざらないようにね、もうくっきりねエリアごとに分かれているっていう、まあ、そういう感じになってるんです、はい、でそれだけねあの野菜のね、衛生管理っていうのはものすごい徹底してるんですよ、はい、そうなんです。なのでね、これはねあの例外的にねあのずっとね見逃されてましたっていうのもね、多分ね、まあ、こういうことがやっぱりね起こったりしてはね、もうやっぱね、ねあの被害がこれ以上増えないようにということでね、あの法律があの厳格化されたんだと思います、はい、浅漬けもね例外にするんじゃないですよって、浅漬けだってねもう大変ですからねっていうね、まあ、そういう感じだと思います、はい、で、まあ、これこのね集団食中毒事件が起こったのが、まあ、2012年なんですね。2012年なので、に北海道で起こったんですけど、まあ、その後ね多分いろんな話があって、そしてあの法律が変わりましたっていうことですね、はい、なので今までねあのお家でねあの漬けてたね漬物をねさあ道の駅に出そうかなって言って ね出してた人たちはもう出してはいけませんよっていう、販売してはいけませんよということになりました。これがあのおばあちゃんの漬物がなくなるっていうようなね、まあ、そういう表現で、世間に知れ渡ったわけなんです。はい、でもね、まあ、確かにね、それは寂しいかもしれないですけど、でもこれね、もう命に関わることなので、なのでね、おばあちゃんの漬物ね、もう確かにね、それは美味しいかもしれないですけど、で、ね、もうほとんどのね、あのおばあちゃん、もうなんか、なんでいつもおばあちゃんなんでしょうね、おじいちゃんも作ってるかもしれないのでね、はい、若者も作ってるかもしれないのでね、はい、で、まあ、そういうね、もう手作りのね、漬物とかをね、まあ、販売するのは危ないよっていうことで、こういうふうになったんです。はい、ところまでね、ご理解いただけますでしょうか。はい、で、じゃあ、どうしてもね、おばあちゃんの漬物を売りたい場合はどうすればいいのか、ね、その秘伝のレシピをね食べたい場合はどうすればいいのかって、まあ、そういうね、質問もあるわけなんですけど、実際にね私の友達からもねこう質問されたわけなんです、はい、じゃあどうすればいいかっていうと、やり方はね簡単です。簡単じゃないか、はい、簡単じゃないですけど、やり方はあります。はい。それはね、ちゃんとした設備で作ることなんですよ。はい。ちゃんとした設備ね、作るの大変でしょうって思うかもしれないですけど、でも実際やってる事業者もいます。はい。実際やってる事業者もいますし、で、あとはね、自分でね、自前でね、工場を作ることできませんよっていう人もね、まあ当然いますよね。まあ、工場を作るの自体は結構高いんで、なので、じゃそういう人はどうするかっていうと、何でしょう、まあ、グループとか自治体とかでね、共同の作業場を作って、そこがちゃんと許可 を得て、そしてそこで、漬物を作らせて、そして、その名前で販売するっていうね、まあ、そういうやり方もあって、実際やってる人もいるんですよ、はい、なのでね、自家製の、ね、漬物を、ね、販売することが、ね禁止されましたっていうね、まあ、そういう、 説明だとちょっとこう事実からちょっとこう離れてしまうなというところがあります。はい、なので、ね、まあ、そんな風にやっていったらいいんじゃないんでしょうかということです。はい、であとは、売りたい人じゃなくて買いたい人ね、買いたい人でなんかね、おばあちゃんの秘伝のね、漬物を買いたい人はどうすればいいのかっていうとね、もうそれはね、道の駅とかね、そういうお店で買うことはできないですよ。はい、なのでなんかね、もう、自分たちでね、漬物をね、分けてもらうとかね、おばあちゃんの漬物美味しいから食べたいよって言ってね、それでね、なんか、なんでしょう、なんかね、お菓子でもね、買っていってからね、それでね、交換して分けてもらうとか、そういうのだったらね、いいんじゃないですかね。ただおばあちゃんも喜ぶと思いますよ。はい。で、多いと思いますし、であとはね、まあ、そんなにね、手作りのね、漬物がね、こう食べたいなっていうならね、自分でね、やってみてもいいんじゃないですかね。はい。ね、いいと思いますよ。はい、だってね、自分で作るのね、美味しいですもん。はい、まあ、ただしね、まあ、それはね、まあ、ね、自分で作るからっていいってわけじゃないので、なので、その場合もね、しっかりね、なんでしょう、衛生管理をしましょうねっていうことはね、お伝えしたいと思います。はい。で、なんでしょう、土をしっかり落とすとかね、手洗いをしっかりするとか、そういうことですよね。はい。ね、手洗いもね、食品安全のね、現場ではね、結構、厳しいね、洗い方をするわけなんですよ。はい、そういうのを、YouTube とかでこの方ね、学んで、そして手洗いして、そして自分で、漬物をつけてみるのはどうでしょうかね、楽しいですよ。はい、ね、まあ私はね、まあ、さっき言ったみたいなね、いろんな漬物をつけましたけど、ね、やったことないのがね、ぬか漬けとかね、そういうやつなんですよ。ぬか漬けとかね、かす漬けとかね、そういうのはね、やったことないんで、なんかそんなにね、こう食べたいとかあんまり今まで思ったことなかったんであれですけどね、そういうのね、やってみてもいいんじゃないでしょうかね、ということでね、おばあちゃんの漬物が食べられなくなるのという質問がね、への、ね、回答、これでよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、あとはね、追加の質問でね、まあ、急にね、おばあちゃんの、ね、漬物がね、こう販売できなくなって、おばあちゃん大変だったんじゃないんですかみたいな、ね、まあ、そういう、ね、質問もありましたけど、まあ、これに対してもね、お答えします。はい、これはね、自家製のね、お漬物を勝手に販売してはいけませんよっていうね、まあ、そういうね、変更がありますよという、お達しが出てから3年間のね、施行の猶予期間があったわけなんです。なので、その3年間の間にね、まあ、いろいろね、準備をしたところもありました。はい、準備をしたり、ね、自分さっき言ったみたいな共同のね、作業場みたいな、まあ、そういうねのをこう整備したりとかね、まあ、そういうのもありました。はい、わざわざ作らなくても、これは 共同の作業場を、ね、わざわざ作らないにしても、作業場をこれを共同で使えるようにしようとかね、まあ、そういうのもありました。なので、まあ、実際にね、まあ、これからもね、しっかり商売をしたいなという方はね、まあ、そういった感じでね、実際にちゃんと、対応してましたというね、まあ、そういうのもあります。はい、まあ、なので、まあ、どうしてね、今になってね、そのね、やっとね、施行されますよというね、そういう今になって、ああ、大変だみたいなね、まあ、そういう記事をね、みんなが書き始めたのかなという、そういうことはね、私もね、ちょっといぶかしんでるような状況です。はい、だってね、こう、そんなね、記事を書いてね、大変ですよって言うんだったら、もう3年前にね、決まった時に言っといた方が、みんなが喜ぶはずなんですよ。ね、ね、3年後にね、無許可の漬物が売れなくなります、ね、販売できなくなりますよ、大変ですよ、で、まあ、そこだけじゃなくて、でもこういうふうにすれば販売を続けられますよ、買いたい人もそういうふうに売ってくれれば買い続けることができるんですよということを3年前にたくさん、ね、記事に書いてもらえれば、みんなもね、こうね、慌てずに済みましたし、ね、全然知らない人もですね、知らない人は慌てずに済みましたし、ね、変な、ね、誤解が、ね、広がることも、ね、なかったんじゃないかなと思うんですけどね。でもね、どうして、ね、この食品安全とかね、まあ、そういう記事はね、なんかいつもこうなってしまうのかなというね、そういうのがね、私個人的にはね、非常に残念です。はい、まあ、確かにね、そう書いたらものすごく大変なことが起こるような感じが、まあ、になるけど、でも、もうちょっとこうちゃんと説明すれば、ね、読者にもね、こう、ね、読者の方にも伝わるんじゃないのということが非常にね、たくさんあるわけなんですよ。はい。でも、なんでかなって、私は思うわけなんですね。でもね、まあ、確かになんでかなって思ったら、食品安全に関するね、こういうね、記事をね、こう普通に書いたらね、面白くはないですよね。はい。 ね、法律が今度改正になります、はい、こういうのが、点が変わります、はい、でこれはこういうふうなことを守ってやればこれからも大丈夫です、変更前と後はこうですって、まあ、法律の、ね、が変わるときってね、まあ、事業者っていうのはまあそういう感じの事業者向けの記事というかお知らせを読むわけなんですよ、ね、あの業界で出回る、ね、文書とかね、まあ、そうやって、ね、見るわけなんですよ。面白くないですよね。面白くない、ね、だって私も面白くないですもんね。ああね、まあ、仕事だから読みますけどね、仕事だから読みますけど、なんかこうわーってね、こうわーっとなんでっていうね、こう気持ちがね高ぶったりすることねないですよ、まあ、そんな記事あったらおかしいですね、はい、なのでどうしても、ね、一般向けってなるとそんな風になってしまうんじゃないかなと思います、はい、なのまあ私もね一般向けに記事を書いてます ね、はい、あの私が書くコラムはあのプロ向けというよりはもう一般のね、もう一消費者向けね、消費者の皆さん向けに書いてるので、なのであのそういう風な、ね、書き方をした方がこうみんなが喜ぶんじゃないかってね、そういう風に、ね、思うこともなくはないですよ。なんかね、なくはないですね。そういう記事も、ね、読んだりしますからね、はい、でもね、なんかこの気持ちを、ね、こう高ぶらせるっていう ね、それは大変ってね、なんかそんな風に、ね、こう気持ちに訴えかける記事っていうのはね、あのたびたびね、そういう事実関係とかをね、ミスリードしてしまうっていう、ね、場合があるので、なのであの私はね、そういうことが絶対にないようにしようと思ってます。はい、でそんな風にな、ね、あのミスリードして あの不安とか、ね、あのなんでしょう、危機感とかを、ね、煽るような記事を、ね、書くっていうのね、それはねやっぱりね、あのなぜしないかっていうとね、読んでくださる方にですね失礼だと思うからなんです。はい、なので面白おかしく書きたいっていう気持ちはね、それはありますけどね、ありますけど、そこはね、ぐっとこらえて、で面白く書けるところは書いてもいいですけど、でもね、あの事実関係ね、まあ、それがね一番大事なんで、まあ、それをねあの置いていって、こう皆さんの、ね、不安やね、なんでしょう、なんかまあそういう、危機感とかね、まあ、そういう煽るような記事は絶対書かないようにしようっていうふうに思っています。はい、ちなみにまあラジオもそうですね、ナエラジオもそうです。なのでナエラジオでね言ってることはね、なんかね、あの平凡なことが多いと思うんですよ。はい、平凡なことが多いと思うんですけど、だけどね、なんかあの話題性をね求めると、ね、ね、あのリスナーさんに対してね、あの誠実さが失われてしまう可能性があるので、なのでそれだけはね絶対しないようにしようと思ってます。なのでね、なんか普通のことばっかり言うねラジオかもしれませんけど、すいません。はい、でもそれでもね、ちゃんとね、あのリスナーさんはね、なんかあのそれでもちゃんとなんか楽しいって言ってね聞いてくださるわけなんですよ。なんで、あのそういう風にね聞いてくださるね、その気持ちをね大切にしたいな、なんてそんな風に思ってるところです。はい、ということでね、まあ、最後ねちょっと気持ちがね、あのこもったわけなんですけどね、すいません、まあ、これはね私のねこうポリシーとして、番組ポリシーとしてねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでね、もうそろそろねお別れの時間になってきましたけどね、ね、先週に引き続きね、食品安全、ね、に関するね、これって本当なのっていうね、まあ、そういうね質問にお答えしましたっていうね感じでやってきたんですけどね、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、またね、質問が来たらね、できる限り、ね、ご紹介したいと思います。はい、というわけでね、ナエラジオね今日のテーマはね漬物ということでね、皆さんにお伝えしました ね手作りの漬物ね、よかったらねぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Colora, déjate.